島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
絆づくりインタビューは FM モットコム赤沼純子がお届けします。今日は棚倉町出身で本宮市在住のトライアスロン選手菊池秀子さんにお話を伺います。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
トライアスロンの選手、これ珍しいですよね。私菊池さんにお会いしたのは初めてでした。
あ、本当ですか。
はい、選手層って福島県内どうなんですか。
そうですね、あの関東の方に比べるとやっぱりちょっとまだ少ないのかなっていう印象はありますね。
そうなんですね。今菊池さんはトライアスロンアカデミー福島というところに所属をして、
はい
はい、活動されているそうなんですが、活動内容ってどんなことされてるんですか。
チームの練習は主に福島市のまあ、東京オリンピックの野球とソフトボールの会場にもなった東運動公園で主に活動しているんですけども、
はい、
そこで週末土日だったりとか、まあ、平日は高校生とか学生が多いので、夕方学校終わった後にみんな集まってやったりとか、はい、そういう活動してます。
そうですね、はいはい、そして先日大会が行われまして、エクアドルとアメリカ
はい
はい、実は1週間ぐらい前ですよね、帰国したばかりなんですよね。
そうですね、先週帰ってきたばかりです。
そうですよね、はい、どんな大会だったんですか。
まあ、両大会ともそんなにすごい人数が出るっていう大会ではなかったんですけど、はい、まあ、世界ランキングをこう徐々に上げていくために、ポイントを取らなきゃいけなくて、まあ、それで、はい、2連戦をしてきました、
はい、そうなんですね。今世界ランキングは
今回の2連戦で90位まで上げることができました。
すごいですね。エクアドルの大会で6位、アメリカで5位、
はい、
はい、なんかすごくね、アメリカの大会でもね、はい、最後競って
そうですね、5位以内がプライズマネーで、はい、賞金をもらえることになっていたので、はい、6位を走ってたんですけどいや、もうここはちょっと5位に入るしかないと。
本当ですね、はい、じゃあそこは必死になってね、
はい、
結果を出したわけなんですが、その前にもメキシコに大会に迎えてましたよね、
はい、そうですね、3月の末に、はい、うん、その時は一人でメキシコに行ってきました。
今回は何人で。
今回は日本から他に、私の他に3名の選手がいたので、はい、4人で同じ飛行機で行ってきました。
あれ少しね違いましたよね。
いや、もう、はい、安心しました。
そうですよね、はい、もう海外の戦いっていうといろんなエピソードもありますけども、今回は言葉とか大丈夫でした、は
い、いや言葉ダメでしたね
エクアドルだから何ですか言葉って、
エクアドルは主にスペイン語圏だったので、はい、で田舎の方だったので、うん、スペイン語しか話せない方も多くいらっしゃって、はい、私もスペイン語って数字ぐらいしか分からないので、
はい、なんとか手振り身振り
手振り身振り、あと笑顔で
笑顔でね、
笑顔で
乗り切りました
、
本当にねエピソードも面白いんですが、他にはどんなことしてますか。大会に出る以外のことは。
大会以外は、スイミングのコーチだったりとか、あとは本宮市のトライアスロンクラブがあるので、はい、そこの指導させていただいてます。
そうなんですね、はい、このトライアスロンってご存知の方はご存知ですが、 どういう競技か簡単に教えてもらっていいですか。
はい、水泳と自転車と、最後ランニングの複合競技になっています。
はい、はい、それを全部、ね、トータルしてゴールするわけなんですけど、はい、こんなに体力のいるものをやろうと思ったきっかけって何なんですか。
もともとスイミングスクールに小学校から通っていて、はい、そこのコーチが趣味でトライアスロンやられていたので、はい、福島市で行われたキッズのレースに誘われて、小学校4年生の時に出たのがきっかけだったんですけど、
はいはい、そこから、はい、開花し続けているわけなんですけど、はい、
そうです
ね、長いですよね選手生活。
長いですね。
でもその続けてこられたトライアスロンの魅力とか好きなところっていうのはどういうところなんですか。
やっぱり3種目あるので、こう巻き返しが効いたりとか、もしどこか故障したってなっても他の種目を頑張ればいい、よかったりするので、はい、いろんな練習方法があったり、やっぱ飽きないっていうのもありますね。
そうか、そうですよね、3つあればね、はい、じゃ日頃の練習も、もう 3つの3種類がっつりやるとかじゃなくって、それぞれこう組み方あるんですか。
そうですね、1日2種目の日もあったりとか、はい、もちろん3種目の日もあったりとか、1種目に特化して練習したりもしますね。
はい、毎日なんですか練習って。
そうですね、週に1回オフの日といって、休養日を設けたりするんですけども、それでもちょっと動きたいなって思うときはちょっと軽くジョギングだったりとかも、
そうなんですね、もう体を動かしないとね。
そうですね、
ということなんですよね。
もうなんか生活の一部みたいな感じなので、本当そうですね。
じゃあもうどっか出かけてもここ走るのにいいなとか、
いや思っちゃいますね。もう直線のもう見通しがいい上り坂とかだったら、ここ上り坂のダッシュにちょうどいいなとか考えちゃいますね。
もう目がね、そういう目で見てるんです
ね。ですね。
でも先ほどもねありましたけど、その世界ランキング、やっぱポイントをこう稼いでいかなきゃいけないともありますけど、年間スケジュールっていうのは大体こう決まってるんですか。
そうですね、世界のレースで1年間というのは決まってるんですけども、それをその中でどれをチョイスしていくかっていうのは、選手それぞれの選手で違うんですけども、大体こう直近の 2,3 ヶ月ぐらいは大体決めて、その成績云々でまたその先っていう風に決めていったりしています。
そうなんですね。はい、でも今ね経験をこう積んでこられて、大体自分でこうバランスを見て、このあたりでこういう大会に出なきゃっていうのはもうだいぶ、
そうですね、はい、大体このレース 2,3 本出たらちょっと体が疲れる頃だろうから、ここはちょっと休養とまたトレーニングの期間に当てて、1ヶ月後ぐらいにこのレースに出ようとかっていう風に、決めてます。
もう若い時はどうでした。
若い時は言われるがまま、こことこことここって決めたら、もう疲れてようがなんだろうが出てましたね。
あ、じゃあもうがむしゃらだったんですかね。
がむしゃらでしたね。はい、
もう今ね、秀子さんにもっとねお話伺いたいんですが、詳しく知りたい方はフェイスブックとか、あとブログもされてますよね。
はい、
で最近では新たなことをスタートされたと。
はい、クラウドファンディングっていう、
これはね、今だいぶ皆さん知名度も上がってきてますよね。
かなと思いますね。だんだんこうテレビとかでも紹介されたりとか、挑戦してる方が多いと思うので、私も今回初めての挑戦なんですけども、やっぱりこう海外を転戦してると、費用もかさんでしまったりとか、練習とレースを重ねてると、やっぱりこう自分で調達する時間っていうのがなかなかこう取れなくなってきて。
そうですよね。そのために今回始めたと、
はい、
ぜひ始めたばっかりなんですね、まだ
5月15日から6月30日までの、1ヶ月半の期間で、
わかりました、ぜひですね、興味関心のある方、まずはどんな活動されてるか見てもらって、で応援していただきたいですね、
ぜひ、よろしくお願いいたします。
はい、では、最後に今後の目標を教えてください。
はい、もちろん世界の舞台で戦っていきたいっていう目標もありますし、2020年の東京オリンピックで表彰台に立って皆さんの笑顔を見たいなという目標があります。
はい、ぜひ福島県からオリンピック選手ね、トライアスロンのオリンピック選手菊池秀子さんをみんなで応援していきたいですね。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の絆づくりインタビューは、トライアスロン選手菊池秀子さんにお話伺いました。
レでかっこいい、快適なお部屋がいいな。私ってわがままかな。
そんなわがまま全部入りの車ができました。両側スライドドアの5人乗りスーパーコンパクトボックスルーミー誕生。福島トヨタ。
福島絆づくり FM 放送への出演ご意見ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会 FM ポコ C-WAVE FM いわき FM アイツ北方シティ FM FM モットコム郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りしました。